こんにちは、倉田真由美です。今日は12月30日、みそかですね、月曜日、今週は大竹誠さんはお休みになります。そこで今日はこんなメンバーで番組をお送りします。
こんにちは、文化放送アナウンサーの太田秀明です。そして月曜日ですから、
頑張れるやです。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はおなじみのこの方が大竹誠さんの代わりにスペシャルパーソナリティを務めてくださいます。
頑張れるやです。
違うわいるかそんなおっさん。
いらないの？
いらないですよ。
取るようにしない
よ。
ただでさえツッコミないんだから、森永さん入れちゃったらボケたさんにはつらいですよそれ。
あの、森永卓郎です。
よろしくお願いします、
はい、
はい、月曜日のゴールデンラジオ、今日が締めということで最後ですよ。たどり着きましたよ、はい、
一応 ね、私の仮説では、はい、一流芸能人は年末年始働かずにハワイに行くっていう法則があって、
確かに、
なら大竹さんもお休みだし、はい、朝 TBS ラジオやったんですけど、はい、生島ひろしさんもお休みでした。
ハワイ、
まあ、納得のお休み。
でも高田純次さんがラジオで言ってましたけど、この年末年始のハワイって実は雨季だから雨の日が多くてざまあ見やがれとかっていう。
そうなんですか。
わ、分かんない、高田さんが言ってることだから本当かどうか分かんないですけど、
確かに
でも年末年始ハワイですっていうとなんかちょっとセレブ感出るんじゃないです
か。まあね、私ハワイって行ったことないな。
私たちもないですよ
ね。2人もないの？
ないですないです。
いろんなとこ行って
る
のに。
だってロケで行くんじゃないの？
ハワイは
ないです。
ハワイはその怖いバンジーとかないから、多分そういうの、そういう観光系のとこは行かしてもらえないです。
大変なものが待ってるところしか行
かない。そうですそうです。
なんか物資を食べたりとかね。
そうですそうです。
ジャングルとか。なるほどなるほど。
森永さんぐらいじゃないですか、このメンバーの中で行けそうな余裕を持って。
そうですよ。いやいやいやいや、私ラジオがあるので、ラジオってね休まないんですよ、年末年始に。
そうなんです。
生放送やってるとそうかもしれない
です
ね。
でも休んでらっしゃる方がいるって今なんかご自身でおっしゃったじゃないですか。
だからそこはワンランク上、MC クラスになると休めるんですよ、
うん、大竹誠さんが休むかのようにメインは休んで、
それは力が強くなるっていうのと、もう一つギャラがだいたい MC だとテレビだと10倍になるんですよね。ラジオだとそんなに増えないんですけど、だからハワイに行く経済力があるっていう。
まあでも森永さんはハワイに行く経済力あると思うけどね。
ありますよね、絶対。
まあ全然セレブ感がないけど、この人はセレブですよ。
いやいやいや、まあそうですよね、働いてますもんね。どうも
だってそうですよ。
じゃあそうなんですよね、セレブ感。
どうか
働いてる期間も長いし、ずっとハードに働いてるし、
お金も、
まあ、全くセレブ感ないですけどね。
確かに今日もなんか服装でも
全くセレブ感のないファッションしてらっしゃる。
帽子可愛い。
日本のマイケルムーアみたいな感
じのね。
そんなに出たち帽子かぶって。
だってこのズボン、イオンで980円かな。
何の違和感もない。
みんな1000円ぐらいなんで、全部合わせても5000円はいかない。
そんな感じですね。しかも全然新しくもなさそうだし、
はい、確かに。
これディズニーシーのキャップかぶってらっしゃいますけど、それももうしわくちゃで汚い。
そうですね、
なんか変なホコリみたいな。
その帽子、
いやいやいや、これね、普段帽子かぶってないんですけど、いつもは頭頂部がはげてるんで粉降ってんですよ。で今日はですね、なんか孫が来ていて、かみさんが孫に取られて、これ自分で振るの難しいんですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですね。
あの振りかけみたいなやつでしょ。
そうそう、
場所が正確には分かんないっていう、
はい、だから振ってくれる人がいなかったんで、 とりあえず帽子かぶってハゲを隠している。帽子取るとこんな感じなん
です。あ、本当だ。
いい感じで薄くなってましたよね。
いいじゃないですか。もう今更
年相応というか、びっくりしちゃいました、急に急に見えた。ずるむけって言っちゃダメやずるむけってあんた何てこと言うの。ずるむけじゃない。
あ、そう。
結構振ってらっしゃったんですね、普段から。
そうそうそうそう、
すごいですね、粉の。
いや、粉の、振りかけ力すごいですよ。
すごいですね。
結構自然で近くで見ても分かんないの。
ウィッグも持ってんですけど、
はい、
ウィッグがねすごい危険だなと思ったのは、大阪の毎日放送の生放送やってて、
はい、
でウィッグってこう洗濯しないといけないんですよ。で前の日に洗ってホテルのその洗面台の上に干してたんです、はい、で朝早朝の番組だったんで、それをすっかり忘れて、 スタジオ行ったら、うん、頭がハゲてたんですよ。でやばいって思ってホテル、まあ、本番までねあと20分ぐらいしかなかったので、うんうんはい、ホテル往復20分ぐらいかかるんですよ、はい、いやしょうがないから猛ダッシュでホテル行って、はい、でウィッグ取ってバッてかぶって、はい、そのままスタジオ駆け込んで、はい、コメンテーター席に座ったら、はい、オープニングで私一人
そんな理由で母言ってるなんて誰も思わないですよね。
カツラ取りに行って
でもこのままでいいような気しますけどね。
全然違和感はないです
よ、うん、そうですかね。
なんか薄いまま出ちゃダメなのテレビは。
いやどうなんですかね。でもロバート・キャンベルさん出てます、あの頭
そのままでらっしゃ
そのまんまで出てますよね、は
い知ってますじゃないのかな。
スッキリの、スッキリの、そうですよね、スッキリの。
男性はね別に、
い
や
はい全然、ね、あのとかなんないです本
当に。って言ってた。
急にびっくりしたんですよ。その
いやあのイケメン売りの人はダメでしょうけど、そうじゃない方はいるじゃない。
知らないから全然その。
いや普段隠して
る。いやそうでもこうハゲてるって自分で言ってるじゃないですか。ハゲてることも隠してやられてるんだったら。
ね、何の落差もないしね森永さん、
う
ん、
そうですよね。
そうですか、うんはい、一応ズラのメーカーの CM 絶賛募集中なんですけど、
どうでしょうね。
来るといいですよね。
ヤクミさんがスベンソンやってるので、はい、いいなって思ってるんですけど、はい、あの今度仲間に入れてもらおうか
そうか、じゃあヤクさんも本当は薄いんですね。
そうそうそうそう、ヤクさん家、ヤクさん家、ここ来る前にヤクさん家から来たんですけれども、はい、あのヤクさんは、昨日徹夜で漫画描いてって、寝ぼけまなこでした。あのヤクさん家からマイケル・ジャクソンの、はい、スリラーで歌った時のあの赤い衣装っていうのを、はい、
あのビデオクリップに映ってた、
はい、あ赤いジャケットですか。知ってます、
知ってます、知ってます。
あれをヤクさんがオークションで250万円で落札したんですよ。人生最大の投資。
250万ってどう思う。でもあれだよ、あのみんな世界中の人が知ってるジャケットですよ。
そうですよ、
そう考えたら
安いですよ ね、
安いですね。
キングオブポップス の、
ね、
そのジャケットですよ。
マイケルファンは結構いるからね。
ヤクさんが落札した少し後に、はい、最近アメリカのオークションで、同じ衣装が1億円以上で落札されたんです。
それは本人のもの、
うん、それはどうやら完全に本人のものみたいなんですけど、ね、ヤクさんのは一応出品者に言ったら本物だって言って証明書も送ってきたそうなんですけど、
誰が書いた証明書なのか分からないですよね。
怪しい。
しかもね、しかもそれあの M って書いたんだって、後ろのそのタグかなんかにね、これマイケル・ジャクソンの M だっていう話。でもサイズの M の可能性もあるじゃん。
サイズの M じゃないですね、
サイズの M とか。あのマイケル・ジャクソンがそんな量産品を着てるわけないじゃないですか。
確かに。
でなんで借りに行ったかっていうと、その衣装をですね、今週の土曜日のうちの B 法館という博物館で展示して、はい、でこれヤクさんは常設展示でいいよって言ったんですけど、まあ、マイケル・ジャクソンぐらい大物になると、はい、著作権を管理してる偉い人がいるので、ずっとやってると捕まるかもしれないんで、
あそうなんだ、
1日だけパッて飾って、うん、さっと逃げるっていう、う
ん、あじゃあ1月4日は狙い目なんですね。そうそうそうそう、ちょっとしたら本物かもしれない。
本物だったら1億円ですよ。今車に積んでるんで、その1億円実は今文化放送にあるんです。
いや、取られていいんですか。大丈夫ですか。そうですよ、取られますよ。
大丈夫大丈夫。あの M が書いてあるん
で。サイズの M。
森田さん袖通しました。
いやいやいや、もうちゃんとね額に入ってるんで、
そう
着られる状態ではないんで。
あ、そういうことか。
はい、あ。でも
額代だなじゃ
あ。額代で。
私が見た感じだと。本物とウリ2つ。
ウリ2つね。
でもツアーで回っててその衣装着てたとしたら何着かある可能性ありますよね。
M はないでしょ。でも M は
そうか、まあ、確かに M
M ってだってどんだけ作ってるのっていうね、量産品だから
そっか、マイケルの M っていう、うん、マイケルだとしても M 入れないでしょ。
入れないですね、
うん、あそうそう、あこれここでもう2020年の大予測言うんですか。
あ、一応今日のメールファックスのテーマが無責任大予想2020年のちょめちょめはこうなるっていうことでラジオ聞いてる方からいただきたいと思うんですけど、まあ世の中的なことでもそれから個人のことでもいいんですけど、あのまあ森永さんはそのリスナーさんから来たメールファックス解説していただきながら、あのじっくりとメインディッシュのコーナーで言っていただきたいので、あのよしこちゃん、まひるちゃんが今年振り返りつつ2020年こうするみたいなのぜひこの時間で。
コーナーある、私その個人的に自分のことでもいいんですか、
もちろん自分のことがいいよ。
なんかあの占い師の人に32歳で結婚するっていろんな人から言われてたので、で来年30歳なんですよ、
来年30
か2020年は、だから結婚するとしたら、まあ、お付き合いに2年ぐらいは、あのあり、まあ、3年2年は付き合いたいなって思うので、私はだから多分その結婚する人と出会うんじゃないかなって思いますけどね。
どんな人と出会いそうだなんていう占いはないんですか？
ないんですよ。こういう人ってのはないんですよね。
でもあれだよね、よしこちゃんは結構若いピチピチした男性が好きよね。
そうです、そうです、あの鈴木福くんとか、
そうなんか青少年保護条例に抵触しない
そういうその絵でした、びっくりしました。私
大丈夫なの？
いやだからそのそうですよ、その付き合いたいというか、そうですよ、あの可愛いなって思うという子供にしたいって思うというか。
でも別に18歳だったらいいわけだから。
そうですね、じゃあ福君が18まで、
2、3年だし、
あと 2、3年待ったら、
まあ、福君じゃなくてもいいしね。ちょうどじゃ32の時18ぐらいじゃない
。いやでもこの間
感じ的な
あったんですよ、初めて生福くん、
生福に、
生福にあったんです。生福にあって、
生福くんはやっぱり良かった。
いやもうめっちゃ可愛くて、なんかあの廊下のテレビ局の廊下のもうあれ何メートルかな、50メートル先ぐらいに福くんがいて、で私もうあ福くんだと思ってもう興奮して走っちゃったんですよ、そしたらあの福くんの後ろについてたなんかマネージャーさんみたいな人が、私が後ろからバーって走ってたらそれをバーって見つけてガッて一回グラブされてますだからその福くん周りの人にはちょっと警戒されてるというか、なんですけど、でもそれでも福くんはすごい優しく写真撮ってくださったんですよ。
じゃあ障害を乗り越えて 2,3 年愛を育んで18と32、
いいじゃないですか。
鈴木よしこ、
まあね、あの可能性はあるよね
福くんね、いい子なんですよ。私はあの洋服をかけるフックを持ってってサインくださいって言ったらちゃんと鈴木福って漢字で書いてくれました。
うちらにもそれやってたよ、そうですよ、そらサインしてくれますよ福くんは。
でもね、いいよね、もしかして出会うかもしれないし、
そうですよね、出会いがあるかなとは思います。
なるほど、
10年
いいね。
仕事的にはなんか野望ないんですか、2020年の。
うわー、なんだろう、
いろんなことしたもんね、いろんな映画の主演もしたし、
そうですね、
曲もね、曲も出したし、
吉本坂の
アイドル
活動もしてるし、24時間マラソンも走ったし、
そうだそうだ、すごいいろんなことしてるな。
でもやっぱりあの冠なんていうんですか、番組というか、
あなるほどね、次は
それかレギュラーがないので、そのあんまりそのテレビ で今唯一その私たちがある冠番組パチチャレルや、あの自転車でパチンコ店を4店舗回るっていうやつしかないので、それも YouTube 動画なんだよね。
そっかそっか、
だから冠欲しいよね。
なるほどな、
テレビラジオね、
ラジオやりたい、
ラジオ楽しいですよね、
やりたいですね。ゆうちゃん夢があるんだよね、ラジオの。
何？
ラジオの深夜ラジオ、私たちの冠深夜ラジオをやりたい。
あ、いいね。
でも誰も本当に深夜もう4時とかもう4時5時とかの深い時間に誰も聞いてないようなラジオをやりたいんです。
あ、ディープな話できそうだね。
そうです、本当誰も聞いてないようなラジオがやりたいんです。
下ネタとか
聞いてます？下ネタオンリーのじゃないんですけど、やっぱなんかあんまりその気にせず何でも喋れるというか、そういうところでね、トーク力鍛えるというか、そういうのやってみたいなって思うんですよね、ラジオで、ね、
それが2020年以降の目標と、
そうですね。
まひるないの？
まひるは2020
年のなんかだんだんおしゃれになってきましたよね。
そうそうそう、だって今日ハート型の金の指輪してるよ。
これユリアンが昨日くれたんです これを押します。今着てる服は大島さんが
なんか小豆色のね、
はい、
おしゃれな
ください。
大島みゆきちゃん、
そうです。
へー、
確かにだんだんもうちゃん赤抜け
て、なんかじゃあそういうこういい話でもあるの？
いやないですよ。ときめ
きとか、
うん、全くないです。もう本当に私も付き合えるもんなら今すぐ付き合いたいし、
うん、
キスもしたいしやりたいですけど、
どんどんもう
あわわわわ。
でもやっぱりね、出会いがないというか、そういう場にも行ったことないですし、私あのあごめんなさい、お腹空いちゃったごめんなさい。あの合コンとかも、合コンしてみたいですね。
2020年の目標、
合コンもしたことないですし、
うん、だってお笑い芸人の先輩とかはガンガン口説いていくんじゃないの？
よっちゃんはそういうの誘われるんですけど、やっぱ
私合コンはですか、はい、合コンは、
あ先輩芸人さんからですか、
ね、いや男性の芸人さんはあんまり女性の芸人さんと遊ばないですよ。
そうです。しかもなんかあの男性芸人って
全然違うよね。
そうです。売れて、うん、売れて後にやっぱり女優さんと結婚されたりとかがすごいあるじゃないですか。そうそうそう。だから売れて頑張って売れて女芸人ってあんま行かないって言いますよ、
うん、ね。全く聞かない。女芸人さんと遊ぶって、男性芸人さんって男性芸人さん同士で遊んでますよね、
はい、
よしこちゃんは合コン何度か行くけど、
あそうですね、あの、うん、女芸人さんに誘われた合コンはありましたね。
マヒラなんで行かないの？
やっぱそういうところに向いてないって多分思われてて誘われないです、確かに喋れないですし、私、
まあ、そうなんです。結構女芸人さんが設定する合コンって結構癖があって、うん、私も一回行ったんですけど、60代の精神科医の人との合コンみたいな、だから1対1もそうですよ、カウンセリングみたいになっちゃうんですよ。
ああそう
です。もうだから
それ合コンなの？
そうなんですよ。多分出会いもクソもないというか、その
すごいすっきり癒され、
いやもう癒されはしました、すごい無料で、そうね、カウンセリングしてくれたから。そうだから、そうちょっと癖があるところで、まーちゃん人見知りがすごいから、多分喋られないっていうのはあるとは思います
ね。
この人と合コンしたいとかある？
まあ堤真一さんとか、
一回あのスタジオにいらっしゃったんです、金曜日だったかな、
今週の、
いやいや今週じゃなくて、今日今年去年ぐらい、
あでもゴールデンラジオに
いらっしゃってすごい気さくにいっぱい喋ってくれて、すごい
良い方でした。堤真一さんか、なかなかハードル高そうだね。
いやそうですよ。
あとは安田顕さん、
ハードル高そう、
すごい俳優さん
なんか夢に出てきて私の猫背を直してくださったんです。
あ安田顕さんが、
安田顕さんが
優しく背中さすりながら、
はい、そっからもうドキドキが、
ちょっとドキドキしちゃうね夢見ちゃうとね、
意識しちゃって、
ね、
テレビで映ったらドキドキしちゃうんですよ
なかなかハードル高いこと言いますね
安田顕さん、堤真一さんと合コンでで
も倉田さんはそういう意味で面倒見がいいから、うん、あの適当な男性3人ぐらい見繕って、
でもね、そんなクラスはなかなか難しいよね。
ちょっとお願いしたい。
それは安田健さん呼べって、そんなルートないよね
ドキドキ、
ね、でもなんかね結構年上好きだもんね。
ん私は逆で、よっちゃんの逆で年上が好きです。
森永卓郎とかじゃダメなの？
おえ
おえ
卓郎さんと合コンか、
合コンダメらしいです
ダメなんだ、
うん、ダメらしいです
ね。でも倉田さんあれなんですよね、その最近ドキドキした、さっきちょっと、
あでもあのそう、森永さんとデートしたんですよ。
お
久しぶりに
居酒屋行っただけです。
いやいや、だって1対1でお酒飲むって相当ですよ、
うん、1対1はなかなかないです。
あそうなんですか、
はい、
何きっかけで行くことになったんですか、その2人。
前から飲もう飲もうとは言って
たの。一番はあの浜祭りに何するみたいな
テーマ
だった ん
です。
でもその話よりもむしろこうそういう話じゃなかったですよね。
え、
うん、
何を話された
んですか。いや愛について、
あ割と愛の話はしてました。
愛の話、
森永さんがとある番組でとある人にその日のうちに恋に落ちたんだけど、なかなか難しかった話とか。
えそれ何何あの歌人の話。
そうですそうです。
何ですか歌人。
歌人ってなんかね、 NHK であの女流歌人と2人でその神戸の街をお散歩しながら、あのいろんなおしゃれな店とか、
はい、
おしゃれなレストランとかカフェに入って、そこで女流歌人が歌を読むっていうよくわからない番組があったんですよ。2人でずっと1日お散歩するんです で歌人ってもう最も役に立たない仕事してるじゃないですか。だって歌がなくたってみんな死なないんだもん。だからお米を作ってるとか、はい、そういう人がいなくなるとみんな死んじゃうじゃないですか、うん、だけど歌人はいなくても別に困らないでしょ。でそういう
究極役に立たないって
そうですね
生活に密着してない、まあ、
生活感はないですよね。
生活に密着してないんですよ。確かに。でずっと1日24時間恋について考えている。すごいすごい今までの人生で会った種類のない人だったんです。
なるほどね。
確かに
素敵なんですよ。でも昼過ぎぐらいからだんだん好きになってて、もう夕方その女流歌人に恋をしちゃったんです。
なかなかでしょ。なかなかのスピード感で恋をしてるよね。
で、うん、エンディングがもう夕方日が落ちるぐらいのところで、はい、芦屋川の河原でエンディング撮るっていうんで、はい、で私その歌人が使ってた短冊を1枚もらって、はい、ずっと昼過ぎから考えてきたその女流歌人への愛の歌、恋の歌をしたためてでエンディングでこれが僕の気持ちですって渡したんです。
まあまあ本気でね。
そうそうそうそう。ただその女流歌人がその短冊の歌を読んでニコッと笑って私に、はい、森永さんこの歌は芦屋川に流しましょうねって言って芦屋川に流されちゃって
本当ですか。
本当に
本当に流されたの。
本当に流されちゃった。
でもなんかそのこう振り方もスマートよね。
素敵ですよね。あしらい方がね。
素敵。
さすが現実を生きてらっしゃらない感じ。こう展開を生きてるみたいなね。
まあ、私の歌いまだに芦屋川の川底に沈んでる。
大丈夫。もう魚とかなんかや
られて溶けてなくなってるんで
魚に食べられちゃいました
あの森永さんと倉玉さんがその二人で飲んだっていうのはひょっとしたら浜祭りの漫才の打ち合わせもしようっていうのも目的だった
んですね。あ、そうですそうです。基本はそれだったんですけど、
来年この二人はすごいことになりますから。
あ、森永さんと倉
玉さんは、そうそうそ
うそう、今ね着々と来年に向けて、あの一応 M1 出ようって言ってたんですけど、ちょっと締め切り間に合わなかったんで、あ、2000円払えば出られるっていうのが分かったんで。
ああ、そうですそうです。エントリー、あ、じゃあ来年出るんですか。
出るかもしれません、かもね。
ライバル
頑張れルーヤは一応毎年
M1 は出てないですね。
出てない。
コント、はい、コントやってるので。
じゃあザ・ダブルかキングオブコントか。
キングオブコント出られますか、2人と。
そしたらあのライバルになりますよ、
うん、それもいいですよね、
うん、ちょっとメンバー1人加えようって言っていて本人の了解を取ってないんですけど。
取ってないです。
誰っていうのあるんですか。
言っても大丈夫
です。あ、大丈夫ですよ。あの2人とも仲良しの宮房子ちゃんっていう女弁護士なんですけど、三文二とかにも出たりして
る。すごいインテリトリオになりますよね。
いや、すごいでしょうね、うん。
宮房子入れとくと訴えられた時便利じゃないですか。ただテーマでちょっと倉玉さんと今揉めてて、はい、私ももうずっと全編下ネタで行こうって言ってるんですけどなんかあんまり乗らないんですよ、ね、
いや下ネタはねなかなかこうやれる人がこう選ぶよネタよね。
そうですね、
なかなか難しいですよ。
全部下ネタでいこうと思ってるんです
か。
いや、だから私はね、はい、あの森永さんと宮さんが東大だから、はい、東大での人の嫌な感じをこう漫才出すっていうのはどうみたいな。なかなか他の人にできないじゃない。
そうですね。
東大生ってさ、こう東大にあらずんば人にあらずみたいなところがあったりする人。
そうなんですか。ねえ、倉玉さんだって一橋だからなんだ、
そうですよ、
飛んでるけど一橋じゃねえかって言われますよね。
東大生にしたら東大以外はもうはみたいな感じだったりするんですよ。いやいや、だって
竹中平蔵一橋ですよ。
まあそうですけど、
はい、じゃあの頑張れルーヤの二人はそろそろあのレポートに行かなきゃいけないんで、ズバリ M1 どこまで行くんですか、目標は。
いや、もちろん
とりあえず出場も
目標。じゃあ一回戦突破。
いや、
1回戦突破、
一応決勝まで行って 上沼恵美子に叱られるっていう。
雷の匠くんが M1 なめんなって本当に本気で思ってましたよ。
いけるか、全編下ネタいけるか。
あんまりルーヤの2人からじゃあ森永さんと倉玉さんに一言貴重なアドバイスをもらってでレポートに。
先輩教えてください。なんかアドバイス、
アドバイスズバリ。
漫才のですか。
漫才お笑い、あのお客さんの笑い取る、
笑いを取る
このコンビで。
いや誰に聞いてんですか。私たちそのネタのこと聞く人いないですから。あんまり。
いやいやいや、これから来年すごくするかもしれないですから。
下ネタはやっぱやめましょう。
下ネタ却下、
うん、はい、下ネタダメ。もうリンゴ姉さんも言ってました、下ネタは絶対あかんって。
あかん、
あかん、下ネタあかんっていうスタンプも作ってます。
あ本当ですか。ですよね。
下ネタはあかんです。
あかんですよね、
はい、下ネタ絶対ダメです。森永さん、
いやいやいや、エアセックスもダメなんですか、
ね、ダメってあんだったろ。何言ってんの。今のラジオでもその言葉ダメだよ。何言ってんだよ。無理だよ。無理です、無理です、
はいはい、
なるほどね、わ、はい、かりました。
じゃあ何のアドバイスもない
ってこと、ね、まあ、一個ちょっと、ね、選択肢が消えただけでも。
そうです、まあそうですね、もうちょっと話し合ってください、はい、ネタについて、はいはいはい、お願いします、
はい、じゃあ頑張れるやのお二人レポートに行きますか。
行きますかっていう感じなんですか。
じゃあ初めて行くって感じですか。
あ、じゃあもう始めます。そろそろ始める感じか。
感じか。
そうみたいなんで、じゃあそれでは今日も始めましょう。